こんにちは。ナビゲーターのヤホです。このポッドキャストは子ども5万人の指導、親御さんと1万人以上の個別相談を受けてきた5スター子どもスクールの阿部が配信するものです。自身の経験から教育法よりも相手のキャラに合わせた指導であるキャラ育を作り上げ、日々保育士、保育士を目指す学生、習い事のコーチ、インストラクターを指導しています。
期間限定無料で子どものキャラ診断サイトを案内しております。詳しくは概要欄をご覧ください。
皆さんこんにちは。ナビゲーターのヤホです。本日は13の幸福の後編について阿部さんと一緒にお話ししていきます。それでは阿部さん、お願いいたします。
お願いします。やっぱ僕ら幸福になりたいんですよね。
そうですね、なりたいですね、
ただなんかね、僕らって幸福をなんか自己都合でなんかすごい、なんていうのかな、言い訳がましく作っちゃうことがあって、
はい、
例えば今僕体鍛えてるんですよ。
はい。
ダイエットするためにね。
ダイエットですか？
あ、そうなん、そうなんです。体絞ってきたくて。で、ただ昨日コンビニに行っちゃったんですよ。
はい。はい、
そしたらこの肉まん食べることが幸福だって自分に言い訳したんですね。だ、本当に人って言い訳の天才だなってすごい思うんですけど、ヤホさんなんかそういう意味でなんかストイックそうですね。
どうでしょうね。
なんか自分でこれだって決めて途中で投げ出すってほぼない。
あまりないですね。
そうなると、まあ、ちょっと話変わってきちゃったんですけど、あれかな、なんだろうな、僕だからできない人の気持ちって結構わかるんですけど、
はい。
ヤホさんできない人の気持ちとかってのあんまわからない。でもそういうのもやっぱわかる。
多分すごい方向違うかもしれないんですけど、うん、チョコレートは我慢できないです。
あ、じゃあやっぱりこうなんかダイエットしなきゃいけないなと思っても、こうチョコレートやめらんない女子の気持ちとか寄り添えるわけね。
すっごいわかります。
まあ大事ですよ。まあ何の話かってことなんですけどね。まあやっぱ幸せね、言い訳せずにこう作り上げていきたいなと思うんですけど、
はい、
とにかくね、考えるときに、まあ、前回のやつ聞いてから今回後編で言ってほしいんですけど、なんか本当人と比べるものじゃないし、なんかね、あとは思いつかないって人いるはず。
はい。
なぜ？考えてないから、
うん。
うん。人間関係とかなら考えてるかもしれない。学びの私、理想の10点って、どんな感じかななんて考えてないんですよね。だから、なんか多くの人って、できないイコールダメって思ってる人すごい多いんですけど。
あ、多いと思います。
あ、でもそうじゃない、そうじゃない。未学習なだけなんで、伸びしろなんですよ。伸びしろ。できないことは可能性なんで。
はい。
じゃあそこ考えていけば、さらに幸福度が高まっていくんで、ぜひね、自分にワクワクしてほしいとか、あ、できなかったんじゃなくて、あ、これから上がっていくんだな。今この生活でこれぐらい幸福考えてたのに、幸福なのに、こうやってまた幸福度が広がっていけば、どんどん私幸せで、もうハッピーで、なんか毎日キラキラして、もうラメみたいな感じで、なんか美しくなるんじゃないか。ほんとウキウキしてほしいなとすごい思いますね。
はい。
はい。では今日行きましょう。後編ですね。7番目、遊び余暇です。遊び余暇。なんかね、仕事とか、家事とか子育てとか、家族の時間。はい、僕、それが全てじゃないと思うんですね、やっぱり。なんかこう、遊びとか余暇の時間をどうやって過ごすかって、すごいリラックスできたりとか、
はい、
まあ逆にそこから学ぶものがあったりとか、
はい、
なんかすごいいいと思うんですよね。
そうですね。
うん、で、結構遊びとか、そういうものから学ぶものもすごく多くて、僕、ちょっと恥ずかしい話、僕、高校3年生まで、本って読まなかったんですよ。
はい、あ、そうなんですか？うん、
活字が読めなくって。まあ、こんなこと言うのはあれなんだけど、本当多分ね、今の時代で本当こんなこと言ったら怒られるかもしれない。本当多分僕、発達障害なんですよね。いや、本当に。席も座れなかったんでね。だから、ヤホさんは本読んでた方法。
私も読まないです。
だから僕漫画だったわけ。
はい。
でも漫画って、なんか親とかすごい否定してたけど、漫画っていう遊びからすごいいろんなものを手に入れたんだよね。
はい。
結構知識的にも、あ、そういうのがあるんだとか、
はい。
なんかね、ちょっと忘れちゃったけど、忍たま乱太郎って漫画があって。
あ、懐かしい。
あれね、結構本だと結構難しい単語とか結構入ってんのよ。
あ、そうなんですか？
そうそうそう。で、なんかことわざとかもそこから学んだこと結構あって。
はい。
だからやっぱ漫画とか、まあおかげでね、漫画とかが今僕好きだから、
はい、
今保育士養成校のね、19歳、20歳のこと、 接することが多いけど、やっぱコミュニケーション取れるわけ。
はい。
だからなんか趣味とか遊びとかで生活にすごいプラスになることってたくさんあるんじゃないかなと思うんですけど、ヤホさんなんかある？その趣味とか遊びとかが良かが、まあ、誰かのコミュニケーションに役立ったなとか仕事に役立ったなとかなんかある？
はい。もうとにかく子供の頃から運動が大好きだったので、それが今仕事にもなってますし、アルバイトも全部運動系のプールのコーチとか、そういったのをしてたので、それは遡れば子供の時にたくさん体を動かしてたからかなっていうふうに。
だってどうする？その時に親はさ、
はい。
いやもう遊ぶなんて意味ないからもうやめなっつって。もうクモンクモンって、え、クモン悪く言ってんじゃないんだけど、もうクモンクモンって言われたらどうする？今仕事それしてないかもしれないね。
してないと思います。
やっぱそうなんですよね。で、僕がね、結構最近楽しいのが、美味しいご飯屋さんリストとか、お土産を作って、これ結構やっぱ喜ばれるんだね、人に教えたりすると。ご飯屋さんとかね。例えばだけど、まあ、これは女性は響かないかもしれないけど、米とサーカスっていうゲテモノ食べれるお店があるの。ムカデとか。これ女の人は行きたがらないけど、
そうです
男の人
ね。
とかだと行くと、何ちょっとネタになるじゃんとか、マムシ酒飲んでみたいとか、結構ネタになるのよ。なんだっけな、ワニの肉とか。まあ、普通に食べる、見た目も全然焼き鳥変わんないんだけど、でもこれ知ってると知らないと話のネタになったりするからさ。
りますよね。行きたくないけど話だけ聞きたいですもん。
聞いたでしょ。あとさ、ご飯屋さんで言うとさ、不思議の国のアリスのご飯屋さんも知ってる？
か。
もう世界観が不思議の国のアリスになってるわけ。あ、なんかそんな言ったら楽しそうだなとか。とかあるし、あとなんだっけ、トゥンカロンだっけ？っていうお菓子知ってる？韓国から来た。
ンカロン、どんなお菓子ですか？
マカロンってわかる？
わかります。
マカロンとマカロンの間にさらにケーキが挟まってるやつが新大久保とかですごい入ってんの。まあ、はっきり言って僕1ミリも興味ないけどさ。やっぱそういうのが好きな子たちと接するから、行ったわけよ。したら、一人おっさん、36歳。もう全員女性、20代前半。
でしょうね。
めちゃくちゃ居心地悪かったんだけど。でもそんなトゥンカロンを通してまた話ができたりとか、あそこ美味しかったんだよなんて言えるんだよね。今度遊び余暇っていうのを本当に広げていってほしくて、なんか僕で言うとこの遊びと余暇はやっぱりこう、理想像10点なんですかっていうと、なんか国内旅行、なんか年3回やっぱ家族としたいなとか、海外の宿泊旅行も家族と年3回、もう理想だからね、今できなくても全然いいわけですよ。自転車の旅もやってみたい。年に1回。なんかこういうことできるのが僕の中での遊び余暇の10点。世界一っていうものを何でもいいから毎回1回体験してみたいとかね。世界一辛い。まあ、これちょっと、この音声聞いてる人わかんないです。ヤホさんだけ動画つながってる子から言うんですけど、これが今手に入る世界で一番辛いタバスコなのよ。
タバスコなんですか？
そう。ザ・ソースって言うんだけど、何倍だったかな？タバスコの3000倍だったかな？まあ、やってみたらね、ほんと面白いことになりますよ。まあ、なんかそんなね、人生経験でやっぱなんか人の幅を広げると思うから、まあ、やるやんないはいいと思うんだけどね、そんな感じで進めていくといいかなと思います。では、8番目、住宅環境です。住宅環境。やっぱどこに住むかってすごく大事で、環境ってパフォーマンスすごい変えていくのよ。例えばだけど、そうだな。スラム街にね、今、ヤホさんがいたとして。スラム街にいる状態と、周り、例えばさ、オリンピック目指すような意識高い人と一緒にいる状態だと、どっちがスポーツの能力って上がりそう？
運動できる人たちと一緒にいる方が、
そうだよね。パフォーマンスって環境ってすごい大事なわけ。ゴミ屋敷に住むのとさ、すごく整理整頓された家に住むのってさ、どっちが気持ちよく住めるかな？
もう整理整頓ですね。
そうだよね。だから住宅環境すごく大事で、これね、もう聞いてる方はもう家買っちゃってるよって人もいるかもしれないし、まあこれからっていう人もいると思うんだけど、あれ、ヤホーさんはちなみにもう家買ってる？ってことはもう引っ越しはほぼないね。
ないですね。
じゃあ、その中でも、じゃあなんか少しこう緑を入れていきたいなとか、カーテンの色を変えていきたいなとか、はい、まあいろいろあると思うんだけど、はい、この住宅環境って本当に自分で決めてほしいというか、うん、デザインしてほしいんですよね。
はい。
うん、匂いとかどうとか、香りどんなとこにしたいとか、壁紙とかどうしたいとか、壁紙も賃貸とかでも貼れるやつあるのよ、上から簡単に。
あ、あるんですね。
あるある。で、またそれ剥がせるんだけど。
はい。
そんなのもできるんで、じゃあどんな住宅環境だったら幸せなのか、そんなのもね、ぜひぜひ考えてほしいなと思うんですよね。うん。
はい。
では、9番目いきましょう。9番目。持ち物。
はい。
実は持ち物もね、幸福にすごく関係してるんですよ。持ち物、持ち物。うん、さあ、ちょっと今、ヤホさんね、身の回りのもの見てください。身の回りのもの。はい、何がこう、パッと目に入る？普段から使ってるものとか、身の回りに何が溢れてるかな？
今、目の前に台所があるので、鍋とか。
OK 。これなんか普段自分が仕事する場所とか、はい、普段自分が持ち歩くものを、
はい、
で優先順位高いものを見ると、その人の価値観すごい見えるんですよ。
へ、はい、そうなんですね。
そう。僕で言うと、家の周りで言うと本とパソコンとスマホなんで、はい、やっぱり本で学びたいとか、はい、仕事を最優先にしていくんですよね。
はい。
身の回りに何を置くかってその人の価値観すごい見渡せるんですけど、ただスマホを持ってるのも大事で、なんでスマホを持ってるか、寂しいって人もいるよね。つながりたいって人もいる。
はい。
僕は常にメールが来たりとか仕事をすぐ返したいからスマホを持ってるわけです。
はい。
だから本当に身の回りに高い価値観があるものを置いていくんですよ。だから逆に言うと、自分がこうなりたいって決めたら、そういうものを身の回りに置いていけば、やっぱそういうふうに動いていくわけですよね。はい、だって体作りたくなかったら多分家に健康器具って全くないはず。
そうですね。
例えばね。例えば。
はい。
うん。仕事がそんな必要なかったらパソコンもないと思うんで、だ目の周り、周りに自分の周りがどういうものを持っていると幸せなのか、まあそれもちろんビトンの財布でもいいし、
はい。
どんなものでもいいんだけど、どういう持ち物を身の回りに置いていきたいか、そのあたりをなんかすごい決めてほしいんですよね。うん。
はい。
これも物です。物。さあ、順番目行きましょう。10番目。貢献です。貢献。まあ、貢献ってね、
はいはい、
ちょ言葉が難しいんですよ、表現が、うん。でもなんか最終的に僕たちって人に貢献した時に最大の幸福があるんじゃないかなと思うんですよね。
はい。
まあ、貢献って人がいなきゃできないじゃないですか。
そうですね。
うん。だから本当に環境とか周りの人にこう感謝しながらね、やっていくことだと思うんですけど、だから、なんか僕が思うのは、あなただけの強みとか、才能とか発揮して、誰かの役に立っていく。別に仕事じゃなくてもいいです。仕事じゃなくても。
ああ、そうなんですね。
そうそう。別に貢献は仕事じゃなくて、だってゴミ拾うのだって誰かに貢献してるじゃん。
そうですよね。
でもね、そう考えると、はい、子育てって最強の貢献なわけ。
はい。
だって子供に対して損得感情抜きで全力でいくでしょ？
そうですね。
うん。だから本当損得感情抜きで何をやるかっていうのが貢献の定義だと思うんだけど、だ子育てって苦しい分、はい、まあ幸福度が上がったりするはずなんだよね、絶対ね。
はい。
だから本当に子育てってすごいいいことだなと思うんですけど、だからなんかね、本当にこの貢献っていうものを大事にして、じゃあ自分が貢献できる理想の10点ってどういうもんなのかな？別にボランティアしなくてもいいんですよ。
はい、
で、なんかね、貢献って言うと、なんかね、多くの人がでっかく考えすぎるんですよね。地球貢献とか、なんか世界貢献とか、
はい、
違う違う違う違う。まずは目の前の一番大事な人、
うん
うん。自分の大事なパートナーに今日ありがとうって言おうかなとか、ありがとう毎日言おうかなとか、感謝の手紙書こうかなとか、
はい、
子供に対してどうとか、自分の親はとか、自分の大事な仲間とかは、お客さんはとか。
はい、
なんか本当、目の前の、身の回りのことから何かやれることで、本当にね、あなたの幸福度って上がるんですよ。だって貢献してたらありがとうめちゃくちゃもらえるんで。
はい。
そうですね。それは幸福度上がってきますよね。
はい。
うん、いいと思います。ぜひぜひ考えてみてください。11番目、精神世界です。精神世界。なんかちょっとね、はい、宗教ですか？ちょっと嫌ですとか。まあ、スピリチュアルです。なんかヒーリング気持ち悪いですって思うかもしれないんですけど、でもなんか幸福度を考えるときにこの一つのやっぱキーワードで、
はい。
なんか今まで精神世界、スピリチュアルっていうと、あ、そうそう。ヤホさんってどういうイメージ？ 精神世界、スピリチュアル、宗教っていうと、
うん、なんかスピリチュアルとかって聞くと何でしょうね、占いとかはまた違うんですか？
ああ、いや一緒一緒、
はい、
うん、なんか怪しいって感じ、それとも別に普通？
割とスピリチュアルは好きなので。
ああ、そうなんだ、
ね、ワクワクしちゃう。
ああ、ああ、ああ、ああいうのって今どんどん科学的に認められてるのね、いろんなこう。
そうなんですか？
そうそう、科学的に。で、神様を信じる信じないって僕はどうでもいいと思うわけ、
はい、
これはその人のね。ただなんか自分以外のなんか見えないものに対して敬意を払うとか、なんかそういうのはすごく大事だと思うんだよね。
はい。
で、たかがさ、まあ今僕で言うと36年だし、
はい、
60年、70年、まあ人は80年、100年で、100年でさ、
はい、
なんか正義とかそれが正悪とかって決めらんないじゃん。それ自体おかしいじゃん。
はい。
だってたかがそれしか生きてないんだから、本当に何が正しいかなんか決めらんないよね。
うん、
なんかそういう意味で、なんか本当目に見えないものに感謝したりとか、
はい、
うん、っていうのは大事かなと思うんです。別に神社に行けとかお寺に行こうとかそういうんじゃなくて、なんか目に見えないものに感謝、はい、ご縁とかそうじゃない、
うん、そうですね。
誰かと出会えたとかさ、
はい、
なんかそういうものをじゃあ自分の中で精神世界ってなんか100点つけられると、あ、10点満点つけられるとしたらどんな感じかなっていうのは自分で決めたいですよね。
はい、は
い、うん、だ僕がやりたいのは結構仏教とか神道とかやっぱ禅とかね、神話とかを学んでいって、はい、なんかそれをあのなんか生活に取り入れていきたいなっていうのが僕の中の結構理想だったりします。
はい、
はい、では12番いきましょう。セルフイメージです。セルフイメージ、はい、セルフイメージってあなた自身あなたをどう評価してるかっていうことなんですよね。
はい。
でこれね、大富豪だとセルフイメージ高いって思ってるかもしれないですけど、実はそうじゃなくて、自分に対する自分の評価なんで、
はい。
これお金持ちでもセルフイメージ低いといくらでもいるんですよ。
あ、そうなんですね。うん、
この間ですね、そう、それこそ保育士卒業してさ、卒業生とさ、あのイベントをやった時に思ったんだけど、はい、その子めちゃくちゃ可愛いんだけど、まあ、誰が見ても可愛いって言うよ。
はい。
なんだけど、やっぱりこう、なんかね、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、自分で、女の子だってあんまされたことないと。
はい。
で、専門学校卒業だから二十歳だけど、男性と付き合ったことないんだって。めちゃくちゃ可愛いんだけど、だから、その男性に対して自信がないというか、だから私自分のこと好きじゃないんですって言うわけ。可愛いのだよ、みんな。
そうですか。
だこのセルフイメージってすごい難しいんだよね。
はい。
うん。そういう意味だと、矢野さんどう？結構自分でイケてるなって思う。私大好きって言える？
大好き、自分を大好きっていうのはどういうことなのかがまず分かってない。
やっぱそこの定義から入るんだね。面白いね。だって自分が好きかどうかなんて理屈いらないじゃんとか思っちゃうけど、そういう人も、いやでもそういう人もいるんだよね。そういう人もいる、はい、でこのセルフイメージを高め、まあ、例えばセルフイメージいろいろあるんだけど、あの人いつもエネルギッシュで、なんか行動してて、はい、なんかニコニコしてて、いいなって思う人がいるとするじゃない？
はい。
で、そんな風になりたいよって思うだったら、ヤホさん何すればいいか分かる？一番は。
その人とたくさんコミュニケーション取って真似します。
本当にそう、そう。一番いいのはいる時間を増やしていくってことなんね。
うん、
いる時間を。そうすると、ミラーニューロンって言うんだけど、人はモノマネ細胞でどんどんどんどん身についていくわけで、ほんと面白くて、肥満とか、飲酒とか、そういうネガティブなものもミラーニューロンを受けるって言われてるの。
そうなんですか。
そうそう。ちょっと具体的な数字忘れちゃったんだけどさ、女の子二人姉妹で、お姉ちゃんが太ったら妹が太る確率 1.5 倍とか上がるのよ。
へ
ぇー。でもさ、よく考えたらさ、
はい、
太るか太んないかってその人次第じゃん。無理くり食べさせるとか無理じゃん、
はい、
でも一緒にいる人が食べちゃうと自分に許可出して食べちゃったりするわけさ、
はい、
だから周りが意識高くて運動してる人いたら、まあモデルさんとかもそうだと思うんだけど、いやあの人頑張ってるから私も頑張んなきゃってやっぱなるよね、
はい、
だからセルフイメージ高めたいんだったら自分の理想な人を決めてその人たちと一緒にいる、
はい、
もちろん真似する行動とかね、あと考え方とかね、そういうの大事ですね、はい、だから自分のセルフイメージのまた、なんか10点を決めてほしいなと思うんですよね。まあなんか僕だと、はい、魅力的で面白くて有言実行。これ大事ですね。有言実行でなんか、本当の強さと優しさを知ってる人って感じかな。あとは自分らしい幸せとか、あ、これ生き方だね。ごめん。生き方とか、自分の道っていうのを作り上げてって、なんかバージョンアップしてるとか。 あと人に感謝とかしてるって、毎日ハッピーな状態というのが自分のセルフイメージの10点の状態です。
はい。
では最後です。いやー、やっときたね。13番目、時間です。時間。
はい。
どうかな、もうお金もものすごいあるし、人にも恵まれてるけども、時間なくって、もういつもいっぱいいっぱいで、はい、もう自分一人の時間もなくて、もう帰ったら家寝るだけで、なんか子供たちとも、子供ともコミュニケーション取れないってなったらどう？
いやー、一番辛い状況ですね。
人って時間の使い方って絶対幸福と関わってくるんですよね。
そうですね。
多分なんかこれがいいかどうかは別にして、パチンコやってる時間が幸せかもしれないし、
はい、
いいかどうかは分かんないよ。学ぶ時間が大事かもしれないし、人と接する時間が大事かもしれないし、
はい、
だからね、時間の使い方だね。時間の使い方、どんな理想の一日っていうのを考えてもらって、理想の一日の時間の使い方ってどんな時間なのか、じゃあそうなって自分の今の現在地見たときに、
はい、
いや、こんな仕事してる場合じゃないなとか、
うん、
逆に言ったら YouTube 見てる場合じゃないなとか、
うん、
もっとなんか自分を高めることにしたいなっていうのをやって、理想の一日っていうのを決めてから本当にそのやつを決めてほしいんですよね。だこれが自分の時間作りっていうのが大事です。さあ、これで全部話したんですけど、ヤホさんどうかな、はい、今回話した内容ちょっとザザザッと振り返ると、
はい、
遊び、余暇、住宅などの環境、持ち物、社会貢献、精神世界、セルフイメージ、時間だったんだけど、
はい、
ヤホさんどれ高めたいとかある？
意外だったのが持ち物、
うん、
これはあんまり意識してなかったので、
うんうんうん、
意識したらすごく変わるんじゃないかなって思ったんです
よ、ね。ああ、いいね。まあ、はい、伸びしろの部分ってことだよね。
はい。
まあ、例えばだけど、まあ今ね、家族の時間が増えてるからあれだけどさ、
はい、
うん、例えば家族の写真を常に持ってるなのか、まあもうすでに持ってるかもしれないんだけど、
はい、
まあ、僕で言うと必ず付箋とか持ってて、いつでもメモとかを付箋してきたかったりさ。
はい。はい、
あとは本を持ってて、本で学びたい、高めたいっていうのがあるから、持ち物ってのはすごくやっぱパワーを発揮するというか、大事になってくると思う。
はい、
うん、そうですね。ぜひぜひね、自分の理想の、じゃあ持ち物、どういうものを身の回りに固めておきたいのか、
はい。
はい、考えて、現在地決めてやってみてほしいと思います。で、本当幸せって伝播していくというか、映るって言われてるんで、
はい。
あなたが幸せになったら、子供が幸せになると思ったらどうですか？
素晴らしいですね。
でも多くの人ってなんかあれなんだよね、子供の幸せ最優先しちゃうんだよね。
まあ、あると思います、それは、
うん、それ大事なんだけど、でも自分の幸せだからね、自分が幸せになると子供が幸せになってくるんで、ぜひぜひそのあたり、考えてほしいと思います。本日の動画でした、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。